サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。7月22日、水曜日夜7時がやってまいりました。毎週この時間はサバガワ物語をお届けしておりますが、ご存知の通り昨日防府市内、山口県一帯でですね、集中豪雨、豪雨災害が起こりまして、多数の、犠牲者を出しました。この防府市も大きな被害を出しております。今日はあの番組内容を変更しまして、今の被害の状況であるとか、今後の気をつけるべき点、あるいはあの、後で電話をちょっとつなぐ予定でございますが、ボランティアセンター、災害ボランティアセンター、この番組でも何度か、ちょうど2週前ですか、災害ボランティアについてのお話をしたばかりで、いやこういう災害ボランティアの、地元がやらないことに越したことはないですよねって言ってたんですが、実はそれが現実になってしまいまして、今回こういった災害、甚大な災害があの防府市に起こってしまいました。そこであの今あの社会福祉協議会さん、これあの山口県あるいは防府市さんの社会福祉協議会さんが今あの懸命にですね、災害ボランティアセンターの立ち上げを今準備をしております。ほぼもう体制が整っているということで、災害ボランティアの、センターを運営するスタッフもですね、今集結しつつありまして、この後ですね、20分頃に災害ボランティアセンターにつなぎまして今の状況とかを、お聞きしようと思います。ということで今日の番組はちょっとあの変更をしまして、こういう形でお届けしてまいろうと思います。でお相手は私、防府防災ネットワーク推進会議滝本浩一、そして、もう一人あのお相手は FM 和州の、
はい、井上則文です。はい、よろしくお願いします。
大変な雨になりましたよね。
そうですね、あのまず最初から反省かというお話なんですが、はい、あのお恥ずかしながら完全に今回の雨に関して、
はい、
甘く見ていたところが、
はい、
やはりありますので、はい、深く反省しています。
はい、はい、雨の時は井上さんはどうでした？どんなあのちょうどお昼、朝からお昼にかけてですけど、どうでしたか？
まずあの朝午前6時にですね、私どもが放送するその FM アショイのスタジオとは別のところに送信所というのがあるんですが、はい、送信所が何度かあの停電と復旧を繰り返していたんですね。はい、でこれはいよいよこの雨の状態は普通じゃないなというふうには感じて、はい、でそこから、まあ、スタジオにやってきたんですけど、
はい、
もう来る道すがら、はい、見たことない風景でしたね。
ああ、なるほど、はい、そういう状況に、まあ、変わってたということ
ですね。もうかなり朝8時9時の時点で、
はい、
ずいぶんいつもの雨とは違うなというふうに感じました。
は
い、
あの私の家はあの山陽の田市の朝なんですけども、
はい、
私の家はあの高いところちょっとあるもんですけど、あのその麓がですね、まあ、私が通る時もすでにもう水没が始まってまして、小さな川なんですが、いくつか走ってるんですけども、私が、通って数時間後にはもう溢れて、もうあのちょうど国道2号にあの300メートルぐらい走らないといけないんですが、もう完全に出れない状態になってましてですね、はい、市内も至る所で水没、冠水という浸水という状況だったようですが、今回まああのこういうあの大雨になりまして各地に被害が出ております。で、まああのこの番組いつも、ね、お聞きになっているリスナーの方とか、はい、今たまたまこのラジオをお聞きになっている方で、もし周りが今こういう状況になっていますよという情報がありましたらですね、FM アッシュの方にあのメールをいただければと思います。
はい、
あのどんなことでも結構です。info@washoi.jp、info@fm-wassoi.jp、こちらの方まであのお寄せいただければと思いますが、はい、まず、今の現状について、犬さんの方で分かってる範囲でいいですから、ちょっとお伝えいただけますでしょうか。
そうですね。現在はですから高速道路もまだ通行止めのところがあるということですね。
はいはい、
それから防府市内の状況ですと、もちろん県道、市道ともに通行止めの箇所があるようなんですが、
はい、ちょっとこれ地図がありますから
地図を用意しましたよ、はい、タッキー、はい、
地図がありますんでこれを見ながらちょっと放送しますが、
はい、ですね、まずこちらの市街地の方から小野屋徳寺に向かう方面は、
はい、
もうサイクリングターミナルよりずいぶん手前の、
はい、
要は総合関のあたりからもすでに通行止めですね。
はい、あそこはあの山がちょっともせり出してて、
はい、
であの山陽道とか、新幹線ですか、あの辺をくぐっていくことになるんですが、
はい、
もう手前からそれも通れないと。
そうですね。
いうことですね。
で、あの、はい、では徳寺方面、小野方面はどういうふうになっているんだと思っていたんですが、はい、下流に向かって要は 右側の通り、はい、宇佐八幡宮などがある通りなんですが、はい、こちらは、
はい、
逆に、
はい、
能面道路あたりまでは行けるようなんです、
はい、あ、そうですか。
で、はい、能面道路から今度は先が行けませんので、はい、サイクリングターミナル側に能面道路のあの橋を渡って、はいはい、それから徳地方面に抜けれるようですが、はい、これをご存知の方はやっぱりお使いになりますから、はい、随分混雑
渋滞しているということですね、
はい、いうことでした、
はい、災害というか大雨降った直後にですね、はい、うちの事務局長山崎が入現地入って、ましたらもうすでにもう雨が降って災害起こった直後なんですけど大渋滞でしたので、
は
あ
は
あ、交通整理をするという状況もあったみたいなんですが、
なるほど、
できればね、やむを得ない場合はね、しょうがないんですが、できるだけ避けていただいて、うん、他の災害救援とか、そういった車にちょっと優先をしてもらうといいですよね。
はい、緊急車両なども通りますので、
はい、あとやはり活坂ですね、
そうですね、
はい、鯖山トンネルのこの皆さんも通勤で使われてたかもしれませんが、これがもう完全に通行止めで、はい、一応今復旧を自衛隊さんも含めてですねやってますが、片側の交互通行になるまで約3週間という話情報が今入ってきております。長ければ1ヶ月ということですから、全通元へ戻るまでは多分数ヶ月かかるだろうということになろうかと思いますので、
そうですね、
こちらもちょっとご用心いただいてですね、もう通れるだろうと思って向かわれないようにしていただければと思いますよね。
はい、
はい、
この鯖山トンネル、まあ、滑坂に滑坂橋というのがかかっているそうなんですが、はいはい、要は下を剣川が流れていたということで、はい、こちらの氾濫があって、
はい、
橋が崩れているということですから復旧に随分と時間がかかるだろうと、はいはい、いうことなんですね。 では山口市方面はどうかというと、鳴滝の交差点あたりまで、はい、山口市方面から、はい、262号線鳴滝の交差点まであたりは来れるんですが、はい、そこから、防府市側は通行止め
です、ね、
ということになってます、はい、でそれから甲府市の大道から桐畑峠を抜けて、
ますね、
はい、要はおさばに抜ける道、
はい、あります。
こちらも現在は通行止め、ね、
ということはもう甲府市から山口市内へ直接行けるルートが今ない。
そうですね、
ですね、
徳地を経由するか、小郡を経由するか
経由せざるを得ないですね、はい、ですから、まあ、皆さんも、仕事に向かわれる方は少し時間に余裕を持ってですね、
そうですね、
行かれるといいかなと思いますね。で高速道路の方はまだ現在山口ジャンクションから徳地インターチェンジまでがまだ通行止めということで、はい、一応山陽自動車道を今私通ってきたんですが、一応山陽自動車道今通れるようになってますが、
はい、
速度制限50キロの制限がかかってます。でこれどういうことかというと、昨日の雨で、のり面といいまして道路の横に斜面がありますが、
うんうん、
それが至る所で今崩れて一応復旧はされてますが、まだブルーシートもかかってませんし、まだむき出しの状態の部分もありますから、ちょっとしたショックでまた泥がですね流れ出すかもしれませんので、50キロで運転してくださいという、一応、まあ、用心して運転してくださいということで速度規制が今かかっている状態ですね。
なるほど、
はい、
それからライフラインなんですが、
はい、
停電の箇所ですね、
はい、
中国電力山口営業所からの情報によると、これは今日の午前中の情報なんですが、滑坂トンネルから防府市内に向けての、通りは電柱の倒壊、断線がやはりありますので、はい、現在206戸が停電しているということで、はい、こちらも復旧のめど現在立っていません、
はい、
それから防府市小野の並地区は10戸で停電ですが、今日中に復旧の予定ということでしたので、
はい、
今日すでに復旧しているところもあるかと思います、
はい、
それから防府市真直あたりの石原という地区は24戸で停電しているんですが、こちらも今日中に復旧という情報でした、
はいはい、
それから久金で8戸が停電していますが、こちらは一般のお宅ではなくて、まあ、お住まいになっている場所ではないところが8戸ほど停電していると、
はい、
いうことでした。
なるほどね、
はい、
まあ、こういうちょっとライフラインの状況ですから、まだまあ、ラジオ等聞かれてですね、まだ電気がついてないという方は、もうちょっと電柱が倒れますとですね、復旧までちょっとかかりますので、
そうですね、
なんとかしのいでいただければというふうに思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。 サバカ物語をお届けしております。この番組は国土交通省山口河川国土事務所の提供でお送りしております。今日のあのサバガーは番組内容を変更しまして、昨日お昼前後にですね、山口県を豪雨が襲いまして、とりわけあの被害がひどかったこの防府市地域で、まあ、あのこの FM 市は防府のコミュニティ FM ですので、あの他の番組でも、まあ、随時情報をお伝えしておりますが、一応あの地域あるいは災害防災に関わる番組がこのサバガー物語ですので、今日はあの番組内容を変更しましてですね、これまで入っている情報とかですね、今後気をつけるべきこととか、そういったものを、FM ワッションの乾さんと、お話をしております。
はい、よろしくお願いします。
他に情報、今分かっているのがありますか？被害情報が入ってきてますね。
はい、そうですね、今朝午前6時現在の数字ということになるんですが、はい、水路河川の氾濫や道路の冠水、道路の陥没、床下床上浸水、土砂崩れなど合わせて全部で501件の報告があるということですが、これはきっとごく一部ということでしょうね。はいはい、災害対策本部に寄せられた情報ということになっています。
はい、あのこういうふうにあのマスコミで、これは当然あの県の方へ市の方からですね、これ災害時にはあの被害情報というのを逐次上げていくことになるんですが、はい、こういう情報というのは確定報、つまり現地を確認して間違いなくその被害が間違いなく起こっているということが確認できたものだけがこういう形で今の報道機関あるいは県の方へ上がっていくことになりますので、数字的には比較的少ないように、あの、まあ、これでも普段よりははるかに多いんですが、
そうですね、
実態はもっと、多いと思います。これから徐々に、はい、今日はあの主に復旧、その人命救助活動を優先してやってますので、若干情報が滞っている感もありますが、その後またあの出てくると思いますので、まだかなりですね、被害の状況深刻じゃないかなというふうに思います。
そうですね、あの未だに、これはスタッフが見てきた情報ですが、はい、三谷川ですかね、
はい、
まだあの赤い土の川ができたような状態で、はい、見たことのない場所に川が流れている、
うん、
新しい川ができてしまっているというような箇所もあるようですし、多くの民家でもうこれはちょっと手作業では、
うん、
何ともできないということで、
はい、
そういった被害を受けられているお家もあるということでしたね。
なるほど、
はい、
まあ雨降りましてもですね、雨降ったからあの終わったらもうね、やんだらいいやっていう感覚があるんですが、あのこの番組でも前もお伝えしてますが、はい、雨が止んでもあの洪水警報って消えないことがあるんですよね。
は
あ
は
あ、大雨洪水警報が取れないことがあるんですけど、それはなぜかというと、はい、雨は止んだんだけど、あの地べたに降った山に降った水がまだ溜まってるんですよね。あの山っていうのはあの大きな貯水池みたいなもんなので、まだまだ時間が経ってもですね、どんどんどんどん水が流れてきますし、川もですね、今日もまだ鯖川の先ほど新橋ちょっと見ましたけど、まだ高い状態ですよね。
そう
ですね、普段よりもね、ずいぶん高い状態、ちょうどあの自転車道よりちょっと低めのところに水が流れてましたから、まあ、昨日はもうあれ完全に水没してる状態
でした
よね。そうでした。で、マナオもかなりあのギリギリのところまで水が行きましたから、1日経ってるようなんですが、まだまだ水は出てますので、あのぜひ気をつけていただきたいのは、山道を走られる方はもう雨止んだから大丈夫やではなくて、水を山保水してますんで、何かの拍子でまた崩れることがありますから、できれば行かなくていいんであれば、そこは避けて通らないでいただきたいと、
はい、
また災害に巻き込まれる可能性がありますんで、あの現にあの水が濁ってるということは、まだ、山から出た水がそのまま泥水が流れてるということですから、引き続きまだあの状況は変わってないと、
はい、
いうことですから、あの近づかないようにしていただきたいですし、あの川を要する増水したから見に行ってやろうって、ね、でもう雨やんだからいいやつって、あのこれもですね、川の土手なんか行きますと土手が緩んでることがあって土手ごと落ちてしまう可能性もありますから、うん、これもぜひ気をつけてあの行かないでいただきたいと、
はい、
あの防災水防団関係者以外はですね、もう皆さん行かないでいただきたいなというふうに思いますけども、はい、あの先週昨日の雨をですね、ちょっと振り返りますと、これあの気象庁が出しているデータを見ますとですね、その前の日はね、比較的穏やかな天気だったんですが、雨の降り方を見ますと、午前6時ぐらいまでは 7.5 ミリ、1時間の降る量が 7.5 ミリ。
はい。雷がすごかったですね。
雷すごかったですね。で、あの皆さんも雷どうでした？あの普段聞く雷じゃなかったと思いますね。
あーはははは。
普通あの夏場に聞く雷ってあのピカッと光ってゴロゴロって言うと、次に来るまでちょっと間がありますよね。ところが今回のあの雷っていうのは光ってドン光ってドン光ってドンでしょ。光光光っていうところがかなりあった
は
あ
は
あ、でこれはあの積乱雲っていうあの入道雲ですよね、俗に言う夏場入道雲、これがあの雷を起こして大雨を降らせるんですけども、それがいっぱい数珠つなぎに並んでたという、
はあはあ、
普通だったら一つで済むんですが夏場だったら、それが何十個も場合によっては何百個も列をなして、この山口に流れ込んできてたというところで、うん、あのそういう異常な雨の降り方と雷だったんじゃないかと、
はい、
で 7時、7時、7時、朝の7時の段階で時間雨量が 38.5 ミリ、これ30ミリを超えてますから、もう注意が必要な状況になってます、うん、で一旦8時台で1時間に24ミリの雨に弱まってるんですが、その後9時台に、63.5 ミリ、10時一旦収まって 25.5 ミリ、で11時19ミリで収まったかに見えたんですが、再び12時に 49.5、
はい、
これ土砂災害のパターンなんですよね。大雨降って一旦止んで、そこまで山持ってるんですが、次に雨がドンと来た時に最後の一押しをすることがよく土砂災害の場合がありますんで、雨降ってて土砂っていく場合もあるんですが、意外にやんこうザーッと激しいのが降って止んで、ああ収まったねって言った時に、またもう一回ちょっと強いのがドンと来た時にドサッといくことがあります、
うん
うん、ですから、今週末また雨になりますので。
そうなんです。土曜日、日曜日ですね。
で、土の間、多分ずっと水を溜めたまま、おそらくこの土日を迎えることになりますから、もう、ほんのちょっとの雨でもですね、山が崩れる、土石流が発生する可能性高いんで、
はい、
もう、降り始めて、これはもう、通常よりもはるかにちょっと敏感に動いていただきたいなと、
ね、
事前の自主避難も。避難勧告を出すのは市の義務ですが、状況によっては遅れることもありますし、届かないこともありますから、もう皆さんで判断していただいて、自主的に避難をしていただければというふうに思います。
はい。
ということで、ここで電話がつながりました。ボランティアセンターの方が立ち上がりつつありますが、そこからですね、今日は山口県社会福祉協議会、地域福祉部、地域福祉班、ボランティアセンター主任主事の、大河原、治さんに電話がつながっています、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高校生の滝本です。お世話になってます。
よろしくお願いします。
今大変な時にお電話つないで申し訳ないんですが、今、大河原さんは今どちらにいらっしゃるんでしょうか。
今、大府市のですね、
はい、
社会福祉協議会があります、
はい、
文化会館の一室でですね、
はい、
災害ボランティアセンターの設置に向けての準備しております。
あ、そうですか。今日はもう朝から入られてるんですか。はい、
そうです。私が入ったのは昼前ぐらいからなんですけども、
はい、
午後から、はい、入っております。
あ、そうですか。はい、今のボランティアセンターのその立ち上がりの状況とか、周りの様子ってどんな感じでしょうか。
今、まあ、準備に向けて取り組んでいるところなんですけども、
はい、
なかなかその、まあ、機材とかですね、そういったものが、うん、まあ、うまくこう、取っていない、まあ、状況の中で、どのようにして進めようかというような、まあ、状況です。で、今、スタッフ会議という形でですね、集まっていただいている方で話をしているんですが、
はい、
各役割分担とか、どういうふうに進めていくかということを今、話しているような状況です。
なるほど。そうすると、今度まあ、今回の災害のに向けての、豊富市での、災害ボランティアセンターは、そちら の福祉会館といいますか、通称文福と我々呼んでますが、そこの2階が拠点ということになるということですか。
ですね、今ちょっとスペースの問題等がありまして、
はい、
確定にはなってないんですけども、はい、当面その、まあ、受付の対応でありますとか、
はい、
情報を収集する機能の、まあ、位置づけの部署として、まあ、今この部屋を使おうかというような状況になってます。
なるほど。今この電話は、はい、携帯電話か何かからでお話いただいてるんでしょうか。
あ、ですね、今実際にその災害ボランティアセンターの、はい、まあ、専用電話としても受けようとしている電話をですね、はい、使っているような状況です。
はい。これ衛星の電話ですか。
あ、そうですね。
衛星系の電話ですね。あ、そうですか。
はい、はい。
それで、これから、まあ、まあ、県内の方は、よく、この土地はよくご覧に分かってると思うんですが、そのうち県外からもいろいろボランティアで参加したいとか問い合わせが入ってくるでしょうかね。
今もうすでにですね、はい、まあ、報道、テレビ、新聞等を見られてですね、はい、県外の方からもですね、ボランティアしたいというような、温かいお声掛けをいただいているようなところ
あ、そうですか。もう問い合わせが入ってる。
入っているんでしょうか、ね、はい。
はい。それ問い合わせに対してどういうふうに対応これからされる予定でしょうか。
はい。今はですね、まあ、ちょっと実際にボランティア活動をしていただきたい、まあ、地域がですね、まだボランティアさんの活動ができるような状況にないような危険な状況であるためにですね、はい、実際にまあ活動というところまでには、ここ、まあ、明日とかもまあ難しい状況にあるんですよね。
はい、
で、まあ、ボランティア活動に関しましては、今の被災状況等を、まあ、見ているんですけども、
はい、
あとはまあ、ボランティアセンターの受け入れ体制等も考えてですね、
はい、
当面、県内の、ボランティアさんでの対応ということでですね、はい、県外の方は、温かい、気持ちをですね、いただいてはいるんですけども、
はい、
ちょっとうちの方で、一斉にですね、全国から集められてもですね、
はい、
対応ができるような、今、状況ではありませんのでですね、はい、県内での対応ということにさせていただいております。
なるほど。この番組は、ホームページを通じて全国にも配信をちょっとしていくんですけども、ということは、一応、県外の方、ちょっと待っていただいて、とりあえず、県内の方でのボランティア、災害ボランティアの、まあ、動いてくださる方で、とりあえずはちょっと動き始めて、その後、これ、ホームページかなんかでやっぱり発信はされるんでしょうか。
そうですね。はい。ホームページの方でも、お流しはしようと思っていますけども、
はい、
当面は、地元の力でということでですね、
はい、
頑張ってですね、どうしても、多くの方の力が必要になった際にはですね、はい、また改めて、声かけてみますか、させていただこうというふうに思っております。
あれですよね、意外に被災地の状況っていうのがなかなか入ってきてないんじゃないですか。
そうですね。今、行政さんの方でですね、まあ、被害状況という形で、報告をいただいている数字はあるんですけども、はい、やはり実際は、まあ、実際、現場に入られた方たちの話を聞くとですね、うん、その数字以上の、まあ、被害が出ているというような状況でですね、はい、十分に、としてもまだ掴めてないというような、
はい、
ところが正直なところです。
なんかある程度、その安全がやっぱ確保されるということと、今、まあ、今、救助も、行方不明の方の捜索も行われているという中で、ある程度のちょっと落ち着きを見せて、はいはい、ボランティアの方が入れる状況になるまでちょっと、やっぱり下手に入れない方がいいということになりますよね。
そうですね。はい。そういう状況です。
ですね。はい、で、あと最終的には、地元のシーズっていうか、ニーズっていうか、ニーズをやっぱり、出してこないといけ、探らないといけませんから、そこまで行くまで、ちょっとまだ、はい、ちょっと時間かかりそうということですね。
そうですね。もし、明日、少し、入れそうな地域も、入れそうというのが、水把握にですね、入れそうな地域があるというお話ですので、
はい、
もし明日から動ければですね、動いていきたいと思ってるんですけども、
はい、
まだ、水把握を今から進めていくというような状況になっています。
はい、わかりました。まあ、立ち上げが一番またね、こう、特に、豊富でまさかこんな災害が起こるなんてって、私も自身もそう思ってましたから、なかなか、
はい、
いざ本当災害ボランティアを、センターを立ち上げようということになると、やっぱりいろいろご苦労があると思いますが、
はい、
しばらくこれ、立ち上げと、あと、まあ、今後どうするかということで一応検討されるということですね。
そうですね、今、今ちょっと実際どこに立ち上げるかっていうところで少し難航している部分もあるんですけども、はい、立ち上げをどうするかっていうところと、まあ、どういう役割分担を持って取り組んでいくかというような話を進めているところです。
そうすると県内のボランティアの方もちょっと待っていただく方がいいですか？
そうですね。ちょっと問い合わせ今県内の方もいただいている状況なんですけども、うん、はい、すぐすぐに活動ができない状況でありますので、はい、そのあたりはまあこちらの方で、まあ、受け入れができますという案内をですね、はい、またホームページ等でですね、はい、お知らせしますので、
はい、
これから、またご連絡いただけると、
はい。はい。その情報発信のホームページっていうのは、これ、県の社会福祉協議会のホームページの方になるんですか？
そうですね。県の社会福祉協議会の方のホームページ、それから、合わせて、
大府市の方の、
大府市の、は
い、社会福祉協議会さんのホームページの方から配信する、
はい、
発信するということであります。そちらをご覧になっていただければということですね。
そうですね。
はい。わかりました。大変立ち上げのお忙しい時に、はい、ちょっと電話をつないで大変恐縮申し訳ありませんでした。どうぞ気をつけて、はい、無理をされずに、多分、いつも山口県で活躍してくれてるボランティアの皆さんの顔ぶれがだいぶ揃ったんじゃないかなと、思いますが、無理をされないで、
はい。はい、その通りです。はい。
はい、はい、続けていただければと思います。お忙しいとこどうもありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 お電話でつなぎましたのは、ちょうど今災害ボランティアセンターが、まあ、文福のね、福祉会館の2階の、まあ、これは防府市の社会福祉協議会があるところですが、
はい、
そこで今、まあ、検討中ということで、山口県の社会福祉協議会、地域福祉部、地域福祉班の、大河原治さんに電話をつないで、今のボランティアセンターの状況を、お聞きしましたが、やっぱり、あれですね、山口県内って結構この県の社協さんがね中心になって災害ボランティアの研修会とかね、この防府市でも一回やったことありますが、そういった研修会とかね運営の研修会なんかやってるんですが、まさかね自分のところがねいざそういうことになろうなんて誰も思わないから。
そうですね。
でましてやその今現地に本当はですね災害ボランティアセンターっていうのは現地の例えば公民館であるとか体育館であるとかそういうところにこう立ち上げていくといいんですけども、ちょっと現地が今非常に見えない状態だし、
まだそうですね、
被災がちょっとかなりきつめに出てるので、
未だ危険だっていう
危険だということがありますから、今まあ、一応、まあ、町の方ですけども防府市の社会福祉協議会さんの方に一応今仮にこう立ち上げつつ、今後どうするか拠点も含めて今検討されているということでした。ですから、この番組を今リアルタイムで、ね、生で聞いてきていただいている防府市 の, ボランティアの方々もちょっと待っていただいて、
はい、
そのうち情報、まあ、動き出せばこの FM マッショーでもですね、災害ボランティア募集とか、そういう話も出てきますんで、ちょっと今しばらく待っていただきたいのと、県外でこの番組をお聞きの方もですね、いや、山口防府市、これは助けに行かないといけないって気持ちはわかりますが、ちょっと地元がまだ整っておりませんし、とりあえずは山口県の災害ボランティアで、とにかくどこまで行けるか状況は見えませんので、もうちょっと待っていただいて、もし皆さんに、県外の方にもですね、お願いをするときありましたら、山口県、あるいは防府市の社会福祉協議会のホームページを通じて、皆さんにお願いしますので、ちょっと思いを、ちょっと貯めていただいて、
はい、
待っていただければというふうに思います。